今日は第一ペテロの4章1節から11節までです。第一ペテロの4章の今日は1から11まで。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですが、ですからあなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした宝刀に走らないので不思議に思い、また悪行を言います。彼らは生きている人々をも死んだ人々をもすぐにも裁こうとしている方に対し申し開きをしなければなりません。というのは死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使え合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように。アーメン。皆さんがこの世において生きている様は、旅をしているようなもんです、ね、人生は旅だとよく言われますね。人生は仮の宿だとよく言われます。皆さんもこの世においてはですね、一時的な、住まいに住んでいるようなものです。昨日ですね、私が、長らく、加入している生命保険の方が、その前任者と私は知り合いだったんですけども、その前任者が寿退職して、で後任者の人が初めましてということで、ご挨拶に、教会に来てですね、で、その新しくなった保険とか、また、個人年金の加入も、おすすめしてきたんですけども、お金の運用の仕方については本当にいろいろありますね。個人年金に加入する方が、定期預金に、預金するよりも利率がいいし税制面でも優れている。で、個人年金、月々、いくらいくらとその時払わなくてはならずで、あたかも何かその時には損をしているように見えるんですけども、でも長い目でトータルで見れば得をしているんですね。皆さんはトータルにおいて、人生トータルにおいて得をする方法を見つけなくてはなりません。それは世の中の方法ですね。株をやっている人で大事なのは、人生トータルの、その富、それをいかに増やすかということなんですよ。例えですね、ある時株である企業が業績が上がって株がボワーって株価が上がって自分の持ってる株がも儲かった。 で損得時点においては、富はうわーって増えるかもしれないんですが、しかし人生トータルで見て、もしその人が株をこれから株でやっていくんだって言って脱サラして、でも定期収入やめで、それでやっていけばもっとその収入がその時点よりも何倍にも増えていくかっていうと、そうは限らないんですよ。もう 90% 以上の人がそれで破綻してしまいます。人生トータルのその富の管理が皆さん必要です。いや、人生だけでない、永遠の視点に立ってください。永遠の視点に立ってのそのトータルの命を得るか、それとも命を失うか。多くの人たちはですね、株に没頭して身を持ち崩す大部分の人はですね、ある一時期にその富がわーって増えたから、よし、じゃあこっちの道だ、左の道を行こう、まあ、サラリーマンの右の道、株の左の道と、よし、俺は左の道を進むんだと言ってですね、大体株で持ち崩す人はそういう風にして持ち崩しました。奥さんを失い、家庭を失い、よく聞きますね。まあきっと孤独に行けばそういう話はたくさん聞かれると思うんですけども、とにかくそのある人生の一瞬においてすごく得をしたと思って、そちらの道に、あるいはとても楽しい道に、とても楽ができた道、御言葉を蹴ってですね、そちらを選択してしまうと、まあ、さっきのね話にもありましたように、獣が皆さんを身ぐるみ剥いでいくんですよ。ですから人生は仮の宿です。キリストにあって生かされている命であるということを皆さんはしっかりと認識しつつ歩むべきです。今日の、まあ、御言葉の一番の趣旨は4章2節ですね、まあ、あなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのです。キリストと出会った皆さんはですね、人生がこの地上に生きている間だけではないということを知りました。昨日のその生命保険の方はですね、まあ、人生設計ライフ、まあ、その生きている命をいかに、保証を持って過ごすかということで、まあ教えてくださいましたけども、で私が言ったのは、あなたはその人生生きてる間のその保険を売る人ですけど、私は永遠の保険を売る人なんですねって言ったら、まあ、彼女はキョトンとしていてですね、永遠って永遠というのは分からないんですね。永遠があるんですよ。でそれで、まあ、彼女がそういうふうに不思議がって、まあよくわからないというからには、まあちょっと福音を始めからね、もういや、もともと神様と人とが共に住むのが本来あるべき姿で、そこに人間が神様を拒否してしまって罪が入ってと、まあ福音の、まあ、非常に基礎的なところをお伝えすることができました。でやっぱりですね、人生生きてる時だけをいかに豊かに過ごすだけじゃ、不十分なんです。永遠をいかに過ごすかなんです。キリストはですね、肉体において苦しみを受けられて、そうして私たちに模範を示してくださいました。何も闇雲に苦しみを受ければいいとんじゃないです。罪を犯してその罰としての苦しみを受けることもありますけれども、キリストは良いことのために、むしろ罪人たちを救うために苦しみを受けてくださいました。一説に、このキリストは肉体において苦しみを受けられたんですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。キリストが苦しみを受けられたのと同じ心構えで自分自身を武装しなさいとはどういうことでしょうか。キリストはあのゲツマネの園においてね、苦しみも耐えられましたね。その時イエス様はどういう祈りをされたか。父よ、御心であるならばこの杯を私から取り除いてください。まず自分の願いを申し上げましたけども、しかし 私の願い通りではなく、あなたの御心のままになさってください。これです。あなたの御心のままになさってください。普通の人は自分の願いを申し上げるだけですけれども、しかしキリスト者は一歩進んだ祈り、つまりあなたの御心のままに、私たちもこれと同じ心構えで自分自身を武装するべきです。武装です。これは武装。武装というのは身を守るためのものです。永遠のそのトータルの財産を守るためのものです。自分自身のですね、欲望通り生きようとすれば自分を失いますけれども、しかし御言葉のように自分を捨てるのであれば、永遠に自分を確保することになります。守ることになります。2節にもありますね。2節の後半に、神の御心のために過ごすようになるのです。御心のために過ごす、これが皆さんが命を得る方法です。で、3節、あなた方が異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。よくですね、なんかキリスト教というとなんか禁欲的な人たちなんじゃないか、職場で私が自分はクリスチャンですと言うと、じゃあ何タバコ吸っていいのとかコーヒー飲んでいいのとか、なんかそういうことまで、まあ、何か禁欲的なイメージがあるんでしょうかね。まあ、当時私はタバコも吸ってましたし、お酒も飲んでいました。で、まあ、でも自分の体を、まあ、持ち崩さない程度ならいいんだよみたいな感じで言ってはいたんですけども、でもですね、私たちの体はキリストそういう目で見ないでくださいよあ、とにかく私たちの体はですね、キリストの体なんですよ。キリストが住まわれる神殿である。だから、まあ、お酒になんか過度に酔っ払ったりして、ね、人々に醜態さらしたりとか、あるいはなんかタバコを吸って肺を汚くしたりとか、そういったことはそういうわけで良くないんですね。第一コリントの6章15節から20節までこう書いてあります。第一コリントの6章の15節から20節まで、あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体を取って遊女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人のものは一心同体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのです。不貧乏をさせ避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧乏を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。アメン。私たちはなぜ不貧乏はいけないか、ね、よく、まあ、未成年者で、神話を吸ったり薬物を取ったりと、ね、別になんだいいじゃないか、自分の体のことだ、家族に注射してやるわけじゃないし、人をなんか暴力したり傷つけるわけではない、まあ、いや十分母親とかの心を傷つけてはいるんですけども、とにかくなんで自分の体をそうするのは良くないかっていうと、聖霊の住まわれる宮、神の似姿、主と一つになるべきものだからです。例えば旦那さんは奥さんが別の男とくっつくのを嫌がります。嫌ですね、まあ、奥さんにしても旦那さんが別の女性とくっつくの嫌ですね。 それと同じです。神様は皆さんが悪いものとくっつくのを嫌がるんです。当然ですね、神様と私たちの関係は親子関係であり、イエス様と私たちの関係は夫婦関係ですから、だからそういうのを神様が嫌がるんですよ。いくら皆さんが、ね、自分の体はどう使ってもいいじゃないかって言ったところで、でも皆さんの体は皆さんのものではないからです。だから皆さん不貧困を避けるべきなんです。世の人たちは、ね、まあ、遊興、宴会騒ぎ、公職、情欲、そういったものに走りますけれども、でもキリスト者はそういったことを自分から避けます。でそういうふうに避けているのを見て、世の人たちは、ね、悪口を言ったり、不思議に思ったり、なんでそういうことをしないのかなと、まあ、私も何度も元遊び好きの取締役からそういうことを言われたり、また悪口を言われたり、まあ、しましたけれども、とにかく彼らは分からないんですね。でも私たちは分かっています。永遠があるんです。永遠のトータルで見ればそういったことはあたかも、ね、ギャンブルで、お、なんか株は儲かるぞって思って、なんかクレジットカードでもういっぱい借金をして、それを株に全部ボーンってつぎ込むような、そういう危険なことだと知っているからですね。5節に書いてあります。彼らは生きている人々をも死んだ人々をもすぐにも裁こうとしている方に対し申し開きをしなければなりません。永遠を生きられるお方がおり、そしてそのお方に生きていて成したことについて申し開きをしなくてはならないということを私たちは知っております。6節というのは、死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためです、書いてあるんですが、まあ、死んだ人々にも福音が述べ伝えられていた。この6節のこの後半の文章のニュアンスから、どうもこの死んだ人々というのは、まあ、生きてはいても霊的になんか死んだ行いをから改めず、ね、相変わらず世の人みたいに公職や情欲に従って生きているような、そういう人たちのようですね。そういう人たちはが確かに肉体において人間として裁きを受けます。お酒を飲めば当然肝臓が悪くなっていきます。肉体としては裁きを受けるんですが、しかしそのような裁きを受けるのは霊において神によって生きるためです。パウロも不貧困に走っている人に対して、その人のが終わりの日に霊がキリストによって救われるために、その人をイエスの名によってサタンに引き渡しましたと、第一コリントの5章でしたか、第一コリントの方で書いております。その人がその時点どうしても、ね、自分のやりたい方向に行くんだと悔い改めないのであれば、まあ、そのまま災いに遭うのも結構でしょうと、というのはその人が後に悔い改めて永遠へと導かれるのであれば、それもまた結構なことでしょうと。さっきの証の中でもイエス様と聖霊が様が立ち裸っているのに、その道をあえて進んで、そしたら、まあ、獣たちに 肉を食いちぎられ、散々な目で逃げてきた。そういうことも、まあ、時にはもしどうしてもその人がそっちに行きたいというのであれば、それはしょうがないことです。とにかく私たちはこの体は私たち自身のものではありません。私たちはキリストのものです。そしてこの世は仮の宿、永遠を見据えつつ歩むべきです。なぜ万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。私たちはいかにして死ぬか、ね、武士道とは死ぬことと見つけたりとありますね。キリスト者もいつも死を見据えて生きるべきです。 なぜならこの地上の肉体は永遠に続かず、むしろこの肉体が死んだ後の世界の方がより長いからです。よりリアルだからです。ですから私たちは祈りのために心を整えつつ身を慎むべきです。そしてまず何よりと勧められているのが8節、何よりもまず、なんて書いてありますか。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさいって書いてありますね。これが何よりも大切なことです。愛は多くの罪を覆うからですね。何も人のしたことを見逃すということとはまた違います。本当に愛しているのであれば、その人が変な方向に進むのであれば、もう打ち叩いてでも引き戻す、そちらの方が愛です。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。皆さんに今それぞれ与えられている能力、それは賜物と言いますけれども、それらはこの地上においていかにより、有利に、展開させていくかという、そういうために与えられているのではなく、キリストの体のその共同体に入って、そして互いに賜物をあげ、分け合って、そしてキリストの体を立て上げていくためです。ですから皆さん個人個人のために、皆さんの能力、そして賜物が与えられているのではなく、キリストのために与えられているんですね。だから良い管理者であることが求められています。皆さん自身に与えられているものは管理、しっかりと管理していくべきです。この地上において与えられているものは有限であり、また期限があります。それらはしっかりとうまく運用して、うまく管理して、そしてその資産を増やしていくべきです。天の御国においてもね、2タラント任された人はもう2タラント儲けました。5タラント任された人はもう5タラント儲けました。で、1タラント任された人はその資産を有効活用せずに地面の中に埋めておきました。後にね、主人に怒られます。銀行に預けておけば利子がついたじゃないかと。私たちも与えられている賜物はしっかりと有効に活用していくべきです。そのためにまず私たちが熱心に互いに愛し合い、互いに教え合い、進め合い、時には戒め合い、そのようにして命の交わりを熱心に保っていくことが私たちには必要です。私たちはキリストの名前が付けられた者たちです。イエスキリストに属する者、どうかそれにふさわしく歩んでください。それは全てのことにおいてイエスキリストを通して神が崇められるためです。ペテロがこの困難大きい迫害の時代に、このアジアの人たちにこの手紙を送りました。確かに困難が多い時代においては本当に日々苦しみもあるんですけども、しかし苦しみのあるところにこそ私たちはますます清められる、その訓練があり、またその訓練によって鍛えられて、より平和な身を結ることができるようになります。どうか互いに熱心に愛し合い、また自分に託された賜物を良き管理者として、それを有効に活用して、そしてキリストの命をますます増え広がらせていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する様、今この世界は仮の宿であることをどうか知ることができますように。仮の宿であるからには、しっかりとこの仮の期間に今与えられているこの賜物をしっかりと管理して、有効に活用して、そしてあなたの命を増え広がらせ、あなたの福音を増え広がらせていくことができる私たちでありますように。 互いに熱心に愛し合いなさいと、これがまず言われたことです。どうか今日と言われている日に、この今のうちに熱心に互いに教え合い、戒め合い、進め合い、また愛し合うことができますように、どうか私たちを助けてください。地上において残されている間、肉的な欲望のために使うことがありませんように、御霊によって歩むことができますように。そのためにキリストは苦難を受けられて、そうして私たちに手本を示してくださいました。御心に従って歩むこと、自分の願いではなく御心のなるままにとイエス様は祈られ、そして私たちに手本を示してくださいました。私たちも自分の願いではなく御心がなりますようにと、いつも祈り続けることができますように助けてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉をお待ちする主の前で祈りたいと思います。愛は全ての罪とがを許し合い、そしてそれを本当に覆い隠すことができる。でここで言ってる隠すということは、愛によってその人を本当に改めて生まれ変わるようにするということなんです。その人の罪を隠してあげるという意味ではありません。私の真実に満ちた愛、その志、その歩み方を相手が見て、そして私もそうなろうという思い、志を与えるということと、その人が私にやったこと、それを愛のゆえに本当に美しい形で許してあげるということによって、その人の中にこう罪を犯しているその性質を、愛の美しさ、それによって薬を塗って、今度はそういうことができないようにしてしまう。それが今日のこの箇所の言葉です。私たちには本当にあんまりできなそうなことなんだけど、私たちはできません。でも私たちの中にあるイエス・キリストに応答する霊はできます。霊のできる力が増えれば、肉のできない力はどんどん込んでいって、そしてやがて私たちはいろんなことが自由にできるようになります。この愛の技が自由にできるようにしてくださいと主の前で祈りましょう。